2、委員会審査レポート、3ページから7ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会、総務常任委員会、避難所の生活環境改善に向け、段ボールベッドを配備。議案10件をいずれも可決承認し、陳情1件を不採択としました。所管事務について7件の報告を受けました。議案、令和6年度一般会計補正予算。避難所の生活環境の改善を図るため、段ボールベッドを購入する経費として548万4千円。学校給食センター本所の建設工事を令和6年度から前倒しして実施するための経費として24億1674万7千円の増額となるなど、補正後の総額は746億8296万4千円となります。主な質疑。問い、防災用品備蓄事業について、段ボールベッドを配備するとのことだが、配備計画は？答え、520台の段ボールベッドを購入する予定であり、指定避難所の福祉避難室において、高齢者や病人等の要配慮者が優先して利用することを想定し、52箇所の指定避難所に10台ずつ配備する計画である。所管事務調査。大栄地区における小学校跡地の民間活用。旧つぶうら小学校以外の4校の跡地は民間事業者による利活用を図る方針としています。令和5年に実施した公募型プロポーザルでは、旧大須賀小学校と旧前林小学校は事業者の選定に至らなかったため、再度公募を行い、事業者を決定したとのことでした。旧大須賀小学校では、伝統木造建築の専門学校について提案があり、木を生かした建築の人材を育てる4年生の専門学校の開校が、予定されています。旧前林小学校では、外国人技能実習生の法定研修施設とフォークリフト等の登録教習機関について提案があり、日本語と日本の生活を学び、また日本で働く際に必要となる資格の取得が行われます。今後、公募結果を地域に報告し、事業者と基本協定を締結の上、土地や建物の契約、地域住民との協調や相互の確認事項を定めた地域連携協定を締結する予定であり、旧大須賀小学校は令和10年4月、旧前林小学校は令和7年11月の教養開始を見込んでいるとのことでした。なお、両小学校跡地は暫定的に地区運動施設として開放していますが、民間事業者への貸し付けと合わせて地区運動施設としての用途を廃止するとのことでした。教育民生常任委員会、子育て家庭の支援を強化。議案9件をいずれも可決しました。所管事務について5件の報告を受けました。議案、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定。改正児童福祉法において、子ども誰でも通園制度中2が市町村の民間事業として位置づけられたため、設備や運営に関する基準について、新たに条例を制定します。 中2、子ども誰でも通園制度、保育所などの利用要件を緩和し、親が就労していなくても時間単位などで子どもを預けられるようにする新たな通園制度、中終わり。同制度の利用対象者は0歳6ヶ月から満3歳未満の子どもとし、利用可能時間は令和7年度は子ども1人当たり月10時間とします。また、利用料金は各施設において設定し、公立保育園では1時間あたり200円を予定しています。令和7年度は公立保育園3円と私立保育園等4円の合計7円で実施を予定しています。主な質疑。問い、子ども誰でも通園制度を令和6年度は2円で先行実施しているが、利用者の声は。答え、利用者にアンケートを実施し、回答のあった25名のうち24名から利用してよかったという感謝の言葉をいただいた。利用した理由は、用事を済ますためやリフレッシュするためとの回答が多くあったほか、17名より子供に集団活動を体験させるためとの回答があった。所管事務調査。就学援助費中3にかかる認定基準の見直し。中3、就学援助費。経済的な理由により、就学が困難な児童生徒の保護者に対して援助を行い、児童生徒が等しく義務教育を受けることができるようにする制度。中終わり。準要保護児童生徒の認定は、生活保護基準の一部に一定の係数を乗じた額と、学校給食費の実費相当額を合算し、世帯全員の所得額等を上回る場合に行っています。認定基準は各自治体が実情に応じて独自に定めており、本市では需要額を算出する係数を生活保護基準の 1.3 倍としていますが、県内では1.5 倍としている自治体もあります。昨今の社会情勢における実質賃金の減少や急激な物価高騰等の影響を踏まえ、準要保護の対象となる児童生徒の保護者に対する支援の拡充により、義務教育にかかる費用負担を軽減するため、準要保護児童生徒認定基準の需要額算出係数を 1.3 から 1.5 に引き上げるとのことでした。経済環境常任委員会。食品ロスの削減に向け、新たに条例を制定。議案4件をいずれも可決しました。所管事務について2件の報告を受けました。議案、残さず食べよう3010運動中4の推進に関する条例を制定。中4、3010運動、宴会時に乾杯後30分と終了10分前は自分の席で料理を楽しむことを呼びかける運動。中終わり。食べることができる大量の食品が消費の段階で日常的に廃棄されており、その削減が求められています。まずは事業者と市民の意識の変化や自主的な取り組みが欠かせないものと考え、多くの人が集まる会合等において食べきりを呼びかける3010運動の推進を通じて、食品を無駄にしない意識の醸成と、その定着を図るため、条例を制定します。主な質疑。問い、 このタイミングで条例を制定する理由は、答え、本市では食品ロスの削減の取り組みの一つとして3010運動を推進しているが、事業者や市民の認知は不十分であると認識している。食品ロスの削減は、食品ロスに対する意識の変化と自主的な取り組みが欠かせないものと考え、3010運動の推進を通じて、食べられる食品を無駄にしない意識の醸成と、その定着を図ることにより、事業者や市民の行動変化を促進していくため、条例を制定するものである。泉聖地公園合葬式墓地新築工事建築工事請負契約の変更。別途発注予定の外交工事にて、整備を予定していた献花台等について、施工性等を考慮し、建築工事にて整備すること、公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置を適用すること等に伴い、工事請負金額を増額する必要が生じたため、請負契約を変更します。また、令和7年6月30日までとしていた工期を、同年8月20日までに延長します。建設水道常任委員会。空き家の改修や除却に対し、補助金を交付。議案6件をいずれも可決しました。所管事務について3件の報告を受けました。所管事務、歩行者利便増進道路、歩行道の指定に向けた取り組み、賑わいのある道路空間の活用が全国的に注目されている中、本市においても街の賑わいを創出する有効な方策として位置づけ、表参道、JR 成田駅、参道口駅前広場、京成成田駅東口、神津の森駅駅前広場において実証実験等を行ってきました。現在、区域を定めるため、千葉県公安委員会との協議を行っており、令和7年度の制度化を目指して、課題である申請の簡素化、専用料や手数料のあり方について、引き続き検討を進めていきます。なお、今後の実証実験は、これまでの課題を踏まえ、申し込みの方法や内容の見直しを反映した上で、JR 成田駅参道口、駅前広場、京成成田駅東口について継続し、実証実験が完了した神津の森駅駅前広場についても、4月中の再開を予定しているとのことでした。空き家改修補助制度及び特定空き家等除却工事費補助制度の創設。令和7年度より空き家改修及び特定空き家等除却工事費補助制度を創設します。空き家改修補助金には、市外から転入する人や賃貸住宅等から転居する人を対象に、住宅として活用するための改修工事に要する経費の2分の1を上限50万円まで補助する住宅用改修と、法人等を対象に地域コミュニティの維持や再生に寄与するものとして活用するための改修に要する経費の2分の1を、上限100万円まで補助する事業用改修があり、いずれも1年以上使用されていない一戸建ての住宅で、改修後10年以上活用することを条件とします。特定空き家等除却工事費補助金は、特定空き家、中古等を対象に、施工業者により除却され、特定空き家に該当しないと認められる工事に要する経費の2分の1を所有者や法定相続人に上限50万円まで補助します。 中古、特定空き家。放置すると、倒壊や衛生上の問題等により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家。中終わり。
予算特別委員会。令和7年度当初予算関係9議案を可決。3月定例会では、令和7年度予算関係9議案を審査するための予算特別委員会が2月27日に設置され、3月11日から3月14日までの4日間にわたり審査を行い、いずれも原案の通り可決しました。委員12人、委員長、荒木博士、副委員長、飯島照明、委員、中島達也、中島圭介、飯島茂和、葛生隆弘、間野義行、会津元子、水上幸彦、海保茂樹、神崎俊和、石渡隆春。令和7年度予算額。一般会計、704億円。特別会計、241億7608万円。地方公営企業会計、103億2726万円。合計、1049億334万円。一般会計の内訳。歳入、歳出、704億円の内訳を表した円グラフがありますが、省略します。
予算特別委員会での主な質疑。歳入、問い、個人住民税の増額について、令和6年度に実施された定額減税以外の要因は、答え、令和6年度の決算見込み額が当初予算と比較して2億3000万円の増額となっており、さらに納税義務者数の増加や給与所得の増加により3億7000万円の増額を見込んでいる。総務費。問い、赤坂センター地区複合施設整備事業について、有識者懇談会の構成や開催スケジュールは、答え、有識者懇談会の人数は10名程度を想定しており、構成員は区長会や成田ニュータウン自治会連合会の代表等の市民代表、子育て団体や子育て世代の代表者、ファシリティマネジメント、中6や社会教育に関する学識経験者、近隣事業所の代表者等を中心に検討している。令和7年夏頃に第1回目の懇談会を開催したいと考えており、合計3回程度の開催を予定している。中6、ファシリティマネジメント。企業や団体が保有する施設や環境を総合的に管理活用する経営手法。中終わり。問い、平和啓発事業について、どのような方向性で戦後80年事業を行うのか。答え、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代にしっかりと伝えていくことが必要だと考えており、中学生折り鶴平和施設団の報告会等では、語り部の方から直接話を聞く機会を設けるほか、ギャラリー展を開催し、本市の戦時中の様子を伝えられるよう努めたい。水道事業。問い、令和7年4月から水道料金の値上げが行われるが、支出を減らすためにどのような取り組みをしてきたのか。答え、水道料金徴収事務等の包括的な委託に加え、企業債、中7の借り入れにかかる利息を抑制するため、償還方式をより有利な元金均等方式へ変更するほか、 利率見直し方式を導入している。中7、企業債。地方公営企業が必要な資金を国や金融機関など外部から調達する借入金のこと。中終わり。また、中長期的な取り組みとして、改修維持コストの軽減を図るため、11施設ある排水場を7施設に統合する施設更新計画を策定し、進捗に努めている。
特別委員会。空港対策特別委員会。実施プランに掲げた地域の将来像等の実現に向け、推進主体を設立。報告。成田空港に関する4者協議会。エアポートシティ実現のための推進主体の設立について、推進体制準備会議で議論を重ねた結果、千葉県と空港会社が一体となった推進主体を設立する方向性となり、令和7年1月24日に開催された4者協議会において説明し、合意されたとのことでした。推進主体では、成田空港のさらなる機能強化や、新しい成田空港構想による効果を、空港のみならず、周辺地域にも最大限波及させるとともに、実施プランに掲げた地域の将来像などの実現、我が国の経済発展、また、国際競争力の強化に寄与していくこと等を目指し、令和7年4月に、仮称、成田 NRT エアポートシティデザインセンター中8として設立するとのことでした。中8、仮称、成田エアポートシティデザインセンター。令和7年4月1日に開設され、名称は、成田エリアデザインセンターとなりました。中終わり。主な質疑。問い。推進主体の組織に成田市を加えることについて意見は出なかったのか。答え。空港周辺地域の将来像等の検討にあたり、市町の枠組みを超えた広域で一体的な検討を行うため、推進主体の立ち上げ時は、千葉県と空港会社の体制とした。各市町の積極的な関与、協力は不可欠であり、将来的には市町の関与、職員派遣の可能性について、推進主体による取り組みの進捗状況により、適宜検討していきたい。成田空港の現状と、さらなる機能強化の取り組み。成田空港のさらなる機能強化に関する確認書に基づく、航空機騒音に係る健康影響調査について、令和2年度に予定していた本調査は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時調査を見送っていましたが、成田国際空港航空機騒音健康影響調査委員会において審議を重ねた結果、航空需要が十分に戻ってきていると判断されたことを受け、令和7年の秋から本調査を実施するとのことでした。騒音地域における環境整備調査。成田空港のプラスの効果が騒音地域にも及ぶよう、令和5年度より振興策を検討していましたが、具体的な地域振興策を立案し、騒音対策、地域連絡協議会等への説明、協議を経て、調査報告書を取りまとめたとのことでした。委員会審査レポート、終わり。